2ページ2、新しい学校給食共同調理場の整備を進めています。実施方針を公表しました。市は令和元年11月に策定した新学校給食共同調理場整備基本計画に基づき、新しい学校給食共同調理場の整備に向けた取り組みを進めています。この度、民間の資金や技術を活用し、効率的・効果的に新しい学校給食共同調理場を整備するため、PFI 法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、実施方針を市ホームページで公表しました。概要は次の通りです。事業の概要。場所は泉町1156-15のうち、現共同調理場東隣。敷地面積は約12,000平方メートル。提供食数は1日最大8500食。対象校は1小から8小と全中学校、全17校。事業期間は設計・建設2年、開業準備・維持管理・運営15年1ヶ月。事業者の業務、設計・建設・維持管理・清掃・保守・警備等。運営・調理・洗浄・配送・回収・配膳。今後の予定、令和2年度中に事業者を公募・選定。令和5年2学期から教養開始予定。市民説明会を開催します。日時、1、8月30日日曜日午後2時から、2、9月2日水曜日午後7時から。場所、1、女性総合センターホール、2、多摩新リスルホール小ホール。定員、1、80人、2、申し込み順で100人。申し込み、7月27日月曜日午前10時から、電話、または住所・氏名・電話番号を書いて、E メールで、学校給食課、電話、042-529-3511。E メール、学校給食、gakkoukyushoku@city.tachikawa.lg.jp へ。3、雇用調整助成金等に関する無料相談。新型コロナウイルス感染症の影響による雇用調整助成金等の申請方法について、全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士が無料で相談をお受けします。対象、雇用調整助成金等の申請を予定している市内事業者。日時、8月1日土曜日、3日月曜日。午後1時10分から7時40分。1人1時間。場所、多摩新事業支援センター、ウィンセンター、緑町 3-4。定員、申し込み順で各18人。申し込み、多摩信用金庫の申し込みフォームからお申し込みください。右二次元コードからアクセスも可能です。ここに二次元コードがあります。問い合わせ、市産業観光課商工振興係。内線2643。4、校長制度の昨年度結果と受付方法をお知らせします。問い合わせ広報課内線2744。市は市民の皆さんの声を反映した市政運営を行うため、提案・要望・意見・質問などをお受けする校長制度を設けています。平成31年度の校長結果と 皆さんの声の受付方法をお知らせします。平成31年度校長結果、皆さんから寄せられたご意見ご要望などは市長が確認指示を行い、市の施策に反映させるよう努めています。平成31年度の校長結果は次の表の通りです。表、内容、件数の順で読みます。内容、行政経営、コミュニティ、件数228件。環境安全、161件。子ども学び文化、131件。都市基盤産業、98件。福祉保健、72件。その他15件。合計705件。表、終わります。皆さんの声の受付方法。ご意見、ご要望などは次の方法でお寄せください。回答を希望され、住所、氏名等、連絡先をご記入いただいた方には回答しています。郵送、切手不要の市長へのはがき封筒を、市役所や地域学習館などの市施設に用意しています。また、その他の用紙でも、住所記入不要で、郵便番号 190-8666 広報課宛に郵送していただければ受け付けます。市ホームページ、トップページ右下、市政へのご意見お問い合わせからお寄せください。ファックス、広報課 042-521-2653 へ。校長制度の流れ。次のような手順で回答を作成し、皆さんに回答をお送りします。市民の皆さんからのご意見・ご要望から、広報課で受付、担当課で回答案を作成、市長が回答案の確認・決定、市民の皆さんへ回答となっています。お願いとご注意。簡易な質問等は担当課から直接回答します。次に該当するものは原則として受付と回答を行いません。市の業務ではないもの、国と他市長の業務など、希望・中傷・公序良俗に反するもの、宗教活動に関するものなど、お寄せいただいたご意見などは、個人が特定できないよう編集した上で、用紙を広報立川や市ホームページで紹介させていただくことがあります。寄せられた声を紹介します。大型商業施設の騒音について。近くの大型商業施設からイベント等の音が響いてくる。近隣の住宅街には迷惑である。なぜ市は放置するのか。匿名での相談。市の回答。屋外イベントに伴う騒音については、東京都、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例による拡声器の使用制限、第129条、第130条と、規制基準の遵守等、第68条の適用対象となる場合があることから、必要に応じて指導等を行います。運営主体の担当者には、騒音の低減等、周辺住居への配慮を依頼しました。なお、騒音等は感じ方に個人差があるため、匿名、住所不明での相談ではなく、個別具体的にご相談いただくことが、問題解決への第一歩であると考えています。給食の牛乳パックリサイクルにおけるアレルギー対応について。令和2年度から児童生徒による牛乳パックのリサイクルを行うかもしれないと伺いました。乳製品へ触れるだけでアナフィラキシーショック症状が出るような重度のアレルギーがある児童生徒がいる場合の安全対策はどうなっていますか？牛乳パックを解体して洗うとなると、教室等のどこに牛乳が飛んでいるかわかりません。 瓶牛乳の導入や牛乳パックの焼却処分も検討してください。市の回答。学校給食用牛乳につきましては、東京学乳協議会を構成する事業者から供給を受けており、紙パックの回収・処理も行っています。他県では学校での処理に移行していることもあり、同協議会より令和2年度以降は紙パックの回収・処理を行わない旨の通知がありました。瓶牛乳は安定的に供給を受けることが難しかったため、環境教育の実践も兼ねて紙パックのリサイクルを決定しましたが、牛乳アレルギーのある児童・生徒への配慮を最優先する方針です。各学校の実情に合わせて実施の検討を進めています。重度の牛乳アレルギーのある児童・生徒がいる学校では、アレルギー事故の未然防止に取り組んでおり、牛乳パックのリサイクルは行わず、焼却処分する予定です。なお、現在は、新型コロナウイルス感染症対策のため、すべての学校でリサイクルは実施していません。